猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第136回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お久しぶりでございました。
お久しぶりでございました。
少しお元気でした？なんとか、はい、生きてました、
はい、
風邪も少しは良くなられたそうで良かったです。体調もね、
はい、だいぶ良くなりました。おかげさまで。
本当健康がね大事ですからね。こうなると
そうですね、健康が第一です、は
い、
本当。
ということで、はい、まあまあ少し暖かくなってきたのかな。今日ちょっと暖かったんですけどね、うん、昼間。
そうですね、昼間は暖かかったですね、うん、なんか場所によってはなんかちょっと早めの桜が咲き始めてるらしいですよ。
ほう
梅ではなくもはや桜が。
梅ではなくて桜が、
はい、早いですな本当に。
なんか結局やっぱり暖冬だったんでしょうかね。ちょっと寒くなって雪降ったりはしたけど、相対的には暖冬だったんでしょうかね。
うん、うん、多分そうなんでしょうね、うん、きっと。うん、はい、そう、なんか、うん、そうですね。
いや、もうなんか短い冬というか、あっという間だったような気もしますね、過ぎてしまうと。
いやー本当にですね、まだ2月で寒い日があってもおかしくないけども、だいぶもうあったかいですもんね。
今年はあんまり雪かきをの死骸がなかったんじゃないですか。
いや本当にですよ、あのスコップだって結局何年か前に買ったスコップを未だに使ってませんからね。
あら、そうかそうか、
一回も。そう、来年は大雪を願います。うん。はい、
というところで、ちょっとね今日はなんとかスカイプで、はい、時間取れてスカイプで収録久しぶりにできたので、はい、ただあまりそうは言っても時間も取れないのでサクッといきましょう。
はい、行きましょう。
はい、じゃあ本編行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
はい、今週の本編は猫好きさんはしっかり者かの話をしてみたいと思います。はい、
ね、そもそもこれなんでこういう話になったんでしたっけ ね、
なんでこういう話になったかっていうと、
はい、
あのこれずちょっと前かな、うん、ちょっと前の話なんですけれども、
うんうん、
3週間か、もう3週間か4週間ぐらい前かな、もうほぼ1ヶ月近く前の話なんですけれども、
うんうん、
ちょっとね、いきさつを思い出すと、
なんかガンちゃんとたわいもない話をしてたんですよね。
あ、そうそうそう、いや、っていうかね、あれだったんですよ、発端は確か、あの、うん、桃屋のおっさんさんがやってるオールデイズ・ザ・ニッポンっていうポッドキャストで、
はいはいはい、
桃屋のおっさんが猫のしっぽを聞いていただいて、はい、いや、猫好きさんってほとんどガンダルさんの話聞いてないよね、話聞いてないよねっていう感想を話されていたのを聞いて、うんうん、そうだよね。で、猫好きさんってどっちかというとボケてるというか天然だからねっていう話をね、ちょっと LINE でしてたら、そのね、たら、いや、私はしっかり者ですかっておかしいという話になったので、で、小月さんはしっかり者なのかな。
そうそうそうそう、
はい、
そうでした。まあ、そう、なんか、なんだろう、あの、基本的に七尾さんの言う子、私がちょっと、なんだろう、はい、性格的に何ありなので、あの、我が強かったり、その、はいはい、まあ、ちょっと個性が強いので、うん、ガンダルフさんの言うことを聞かない っていうのはあると思うんですよね。結構こうした方がいいんじゃないと言ってもいやいや私はこう思うからこうするみたいなのがあるから、うん、あれだと思うけど、でもあの私別に天然ではないですよね。
そうですか。
はい、い私はそう自負しているんです。いや
結構ボケてんじゃないかなと思ってるんだけど。
あそういう感じですか。うん
と内心ずっと思ってました。
いやあ
なんでかっていうと、いやお互いまああれじゃないですか、はい、あのまあね、そう自己主張を、ね、曲げないっていうところは、まあ、それは性格だったりとかするんだけれども、うんうん、あのはい、割とあれじゃないですか、話が噛み合わないというかっていうところがあるかなと思いつつ、
はい、
いやまた噛み合わないわけじゃないんですよ、あの、
はい、
ほぼほぼ噛み合ってはいるとは思っているんだけど、じゃないとポッドキャスト成立しないからね、そもそもね、こういう2人で、
はい、
ね、2人で対話形式でやるポッドキャストって、はい、ある程度話が噛み合わないと当然成立はしないんだけれど、
はい、
まあまあ結構その噛み合わないって言った言葉がちょっと違うよね。そうではなくって、まあね、そのよく私が口にするカルチャーショックというか、そうなのっていうケースが多くてね、
はい、
うん、
そう、
まあ、そこが面白いところではあるんだけれども、
はい、うん、そうでしたか。あ、いや、あ、なんか私的にはあのしっかり者な位置づけだったので、うん、自分自身が、うん、でまあまあ噛み合わないっていうのであれば、
まあその自己主張っていうところだよね。
そう、自己主張だったり、そのそう、ちょっと頭が足りないので理解ができないので、
いやいやいや、
あのなんだろう、なんか、うんうん、そう勝手に私が判断してしまって、うん、まあ、これはこうでしょって言って、え、何言ってんのみたいなことは、まあ、何度かあったかと思うんですけど、うんうん、いや、
え、そう、しっかり者ですか、猫好きさんは。
とっても。いや私だってあのなんか料理できる人ってすごい、はいはい、あのなんだろう、頭の回転いいとか、うん、まあ、しっかり者丁寧な位置づけじゃないですか。
うん、
私料理しますし、ま
あ、はい、
料理してる最中に次にあれもしてこれもしてとか、はい、あのすごい段取りをあのちゃんと寝れますし、うん、忘れ物とか基本落とし物はしますけど忘れ物はあんましない。
いやいやいやいや、だからその落とし物するところが。そもそもなんでそのしっかり者がそう落とし物いっぱいするか。
いやいやいや、落とし物はしますよね、だって誰しも、
うん、あ、しますよ、もちろん、いや、もちろんします、うん、私もこの間ちょっとあの電車の中に大切なあの、うん、マイク、この収録に使うマイクだとか、うん、イヤホンだとかそういう周辺機器を入れたポーチ、あのポーチっていうか、 なんかソフトケースみたいなのあるじゃないですか、あのよく100均で売ってるような、ちょっと小物を入れるような、
はいはい、
あのビニールでできた、ビニールでできたチャックがついてるケースみたいなのあるじゃないですか、はい、ポーチみたいな、
はい
はい、それを思いっきり落としてっていうか、なんか気がつかずに多分座席に置き忘れたのか、うんうん、なんかの拍子にカバ、あのカバっていうか手提げに入れてたやつからこぼれ落ちたのか、
うんうんうん、
思いっきり電車の中に落としてましたから。それを取り、いや見つかりました、見つか
ったの、うん、
あの多分忘れ物を電車の中でしたと思うんですけどって駅に行ったら、
うん、
ちょっとじゃあ形とか色とか言ってみてくださいって言って、白っぽいポーチでとか、中にマイクとヘッドホンが入って、うん、これですねとか言われて、
怪しい人が
渋谷まで取りに行きました。
わざわざ、ああ行ってきました、はい、
渋谷の忘れ物センターまで取りに行ってきました。
ね、この辺の荷物と全部ね、渋谷に行っちゃいますからね、
うん、あの、いや何箇所かあるみたいなんですけどね。たまたまその渋谷乗ったのが渋谷で終点になる、うん、珍しく渋谷で終点になる電車だったんで、
あったかなってことか、
うん、で、うんうん、どうもそこでなんか 駅員さんだか、まあ、その乗務員さんが拾ってくれたんだと思うんですけれど。
ああ、でも良かったですね。
まあ良かったですよ、見つかって。なんで別に私も落とし物しますよ、たまには。
まあまあそうです
よ、ね、年に1回か2回ですけどね、うん、本当に落とし物するの。
そうですよね。
もうちょっとあれですか、
うん、そうですね。なんかあの、なんだろう、なんか頭が回らない月があるんですよ、
うん、頭が回らない月が、月がある。
はい、
回る月と回らない月。
はい、うんと、うん、細かく言うと回る月と、ま、回らない日と回る日があるんですけど、やたら回らない月っていうのがあって、その回らない月の時は本当に財布を4回ぐらい落としたこと
がある。わお、
わお。あと、あ、まあ、財布と、まあ、携帯と。
で、見つかったんですか。
いや、それがね、毎回見つかるんですよね、私。だからね、落としたって思ってないんですよ。ちょっと置いといたと思ってます。うん。
なんかよく庭先に置いといたとか、そういうレベルですか、もしか
して。そうそうそう、そういうレベルですね。
玄関ちょっと出て、車行く途中に置いておいたとか。
はいはい、はい。
そういうレベル？
そういうレベルですね。まあ、それも他人様の手に触れたっていうぐらいで。
はいはい。
うん、携帯も今の iPhone になってからも携帯多分5回ぐらいなくしてますけど、うん、結構いつも戻ってきてるし。
もしもし。
はい。一応収録の時とかも焦ったりしますけど、はい、まあまあ戻ってきてるし。あとでもなんか私の住んでる地域の方々がいい人なのか、
はい、
あのちゃんと交番に届けてくださるんですよね、はいはい、なんか私大体道端で落としてるんですよ。
なんで落とすかな、そんなに。ポケットに穴開いてるんですか、もしかして。
あれ、まさかの。いやいやいやいや、ギリギリ穴は開いてないかと思うんですけど。
いや、
なんだろう、いろいろ荷物持ってたからちょっとなんか、うん、あの落としたりとかしますよね。
いやいやいや、普通落とさないです。ちゃんと持ってでも落とさないです。いや、そういうところが、そういう話を聞くと、いや、小月さんって天然だなと思うんだよね。
いやいやいや、え、だってなんか例えばここぐらい荷物持ってたらもうなんかどこに何あるか分かんなくなっちゃう時あるじゃないですか。
まあね、5個は多いような気がするけど、確かに。
そうそうそう、うん、そういうシチュエーションになることが多いんですよ、私は。たまたま、
はいはいはい、
そういう星の元だってことです。
いや、だったらあれじゃないですか、あの大きな袋っていうか、
はい、
なんかちょっとあの 薄手のやつや、なんか折りたためるようなビニールの袋みたいな、ビニールっていうか、ね、そういう、うんうんうん、ナイロンの薄い生地でできたような
大きな手提げ、
うん、エコバッグ的な 手提げみたいなやつや、そういうのに全部入れて一個にして持ち歩けばいいじゃないですか。
いや、それをね、いやいや、そうしようと思うでしょ、うん、そうなんだけど、なんかじゃあ例えば今メール入れなきゃいけないと、まあ、じゃあその袋をもう一つ今片手で持ってます手で、
はい、
今メール入れなきゃいけないと、急いで返信しなきゃいけないと、
はいはい、
その間に今レジでお金を払ってますと、
はい、
で、
いや、どれか一つにしましょうよ、だから
イコール、そこでもう荷物がもう一個来るじゃないですか。
いやいや、だから
買ってるんだから。
そう、レジでメール打とうと思うこと自体が間違ってます。
例えの話だ、
例えの話。いやいや、例えの話にしても、レジだったらちゃんとレジでお金払って荷物もらって、その買った買い物の荷物もらってからちゃんとゆっくりメールしましょう。
いや、じゃあいいや、はい、メールじゃなくて電話でいいや、
はいはい、
じゃあ電話。そう、でもそこでなんかわたくさやってると、お金払ってでお金を返してもらって、うん、でなんか自分の中のルールがあって、お財布のここにはレシートで、ここには万札でとか、はい、でも千円札は絶対に下向き でとか上向きでとか決まってたりとか、そういうのしてるから、もうなんかちょっと決まってるの。それをね、なんかね、わたわたやってたりすると、ほら、もう携帯がどっかにいなくなってるんですよ。その間に。もうメールしてた携帯がシャッとどっかに置いたりとかしてなくなっちゃってるんですよ。で、と気がついたら、あれ携帯ないと思って、レジのところであったのに、ない。っていうのを3時間後ぐらいに気がついて、
はい、
結局そういうコンビニとかに取りに行くと、はい、ああありますありますみたいな、うん、とかお財布とかね、
はい、
まあそういうことがあるっていう感じだから、まあ、分かった、じゃあ天然なんじゃなくて慌てん坊なんだと思います。
いや慌てん坊でもないんじゃないかな。いや確かにそのマルチタスクというか、いろんなことを同時にこなそうとする能力はある程度長けてるなという、うん、感じはしますよね、話聞くと。
はい、
うん、料理なんかもそうじゃないですか。例えば、
はい、
ね、こっちで湯を沸かしながらこっちで鍋でとか、なんとか材料切ってとか、
はい、ある程度食器洗ってとか、
うん、ね、とかこっちは片付けてとか、ある程度並行していろんなことを作業しないといけないじゃないですか、料理って。
はいはい、
でそういうふうに同時進行させるのにある程度慣れすぎてるというか、
うん、
そういうの得意だと思って過信しちゃって、そういういろんなことをやりすぎちゃうんじゃないんですか。そのレジでお金払いつつ電話しつつに荷物を受け取ってメールしてとかって、それやりすぎですって。だからマルチタスクのその詰め込みすぎですよ、
ね、さすがにね、うん、パンクしちゃいますよね、うん、その時に、まあ、その時に、まあだからこう、うん、まあじゃあやっぱり読むほらじゃあ天然じゃないってことですよね。
なんかいやいやいや、だからそれはしっかり者っていうよりは、まあちょっとそこを少し過信しすぎ、過信しすぎてるというか、
うんうんうんうん、
っていうのがですね、うん、まあ、そういう意味では天然というよりはちょっと、
うん、過信家です ね、
そうですね、うん、
あ、じゃあいいです、あの天然じゃなくて私過信家の
自信家というか過信をしてるか、うん、自分の能力を過信してるのかとか、そういう感じでしょ。
そう、あれ、それもなんか位置づけが最低だな。
いやいやいや、うん、最低とは言わないけど。
いやだから自分過信しすぎてるなんて、ま、最低と位置づけじゃない
ですか、うん、そうなんですか。
まあ、でも天然さんよりいいかな、うん、なんか、うん、
いやだからそれが勢い余って天然さんになってるんじゃないですか、後から見ると。やらなきゃいいのに、そうやってマルチタスク詰め込みすぎて、それで旗から見るとそれがなんかね、すっぽ抜けてる、あるところですっぽ抜けてるようなふうに見えるんじゃん。
多分疲れちゃうんですね、きっと頭疲れすぎてね。そう。え、ガンダルさん自分自身はどういった性格だって把握してるとか自負してるっていうか、
あ、自負してる、
何ですか？
いや、あんまりね、はい、だから結構しっかり者だなと内心思ってたんですが、最近やっぱりそれは全然しっかり者じゃないっていうのがよく分かりましたね、いろいろなことで。割といろいろしっかりやれる方だなと猫好きさん同様思ってたわけですよ、うん、以前はですよ、
うん、
いやでもね、ちょっと最近あんまりちょっといろいろ、それこそね、あのマルチタスクじゃなくって、それって単なるながら族でしょっていうレベルで、ね、あの、
うん、
特に嫁ちゃんなんかがその辺すごくうるさくて、
うんうんうん、
例えば田舎にちっちゃい頃っていうか、まあね、あの社会人になるまではまあ、実家にいたりとか大学で下宿してたりしてたんだけど、うん、そういう時って、
うん、
田舎、うちの田舎、島根なんかもそうなんだけど、食事しながらみんなテレビ見てるのね、テレビつけっぱなしなのよ。
はい、
で、うん、もうそうやってなんか BGM というか、
うん、
ね、別ついてても別にそこ集中してるわけではなくて、うん、なんとなくついてるねぐらい、 の感じの流れ的な、そういうで食事をするとか、
うん、
まあお菓子食べるとか、なんかそんな感じなんですよ。
やっぱ
その
幼少期からってことですか。
幼少期からそういう環境に育ったんで、いやそれが当たり前だと思ってたのね。
ほうほ
う
ほ
う、
はい、い
や、ところが嫁ちゃんはそういうのは許せなくて、ご飯食べるときはご飯って、うん、なんかテレビ見ながらだとご飯の味も分かんないじゃないとかっていう、うん、
あ
なって、だからご飯はちゃん、うんうんうん、食べるときはちゃんとテレビは消しましょうと、
うんうんうんうん、
いう感じなんですよね。
いや、うち、え、それはあのお子さんがいる、いらっしゃるからじゃないですか。
まあそれもあるんだけど、
うん、うん、あれでも奥様のはもうずっと大人になられてからもずっとそういう生活をなさってた
んですか。多分そういう、うん、ずっとそういう生活だったと思うんだよね。嫁ちゃんの実家もそうだと思うんだけど。
ああ、そうなんだ。うちは幼少期はそうでしたけどね。
うん。
うん。それこそ、うちはその、なんだろう、テレビに集中しすぎてご飯を食べないというか、ご飯が止まってしまうから、だからダメっていうので、うちは消されてましたけど。
ああ、そうなんですか。
でも、はい。うん、で、まあ、大人になって一人暮らしするようになってからは、もう誰、にね、そんな注意されることもないから、うん、それテレビ見ながらご飯食べたりとかするようになって、うん、今はテレビつけながらご飯食べたりしてますけど、でもなんかちょうどそれこそあの 2,3 日前になんかちゃちゃっとご飯を済ませて、うん、ちょっと勉強したいなと思った時にテレビつけなかったら、うんうん、すごいなんだろう、なんかテレビに王を惹かれるというか、そのなんだろう、だらだら見続けなくていい、
うん、
よかったので、あ、すごいいいなと思って、またあのご飯の時はあのやめようかなっていうふうに思ってたんですけど、
うん、いやいや、それはいいことだと思いますよ、確かに、うん、だからそういうふうにね、
でもやっぱり
割と だらしないというか、ながら族というかね、そういうのが、でポッドキャストをよく聞いてるじゃないですか、私なんかも。あの好きで聞いてるんですけど、はい、それもながらの一つなんで、
うんうん、
うん、なので、まああまりいい、まあ本当はね、そういうので、うん、マルチタスクじゃないんだけど、ポッドキャストしながらいろんなことができればいいんだろうけど、
うん、
まあ、なかなかそうもいかずというんで、最近ちょっとまだ聞く時間が少し減ってるんですけどね。
あー、まあね、お仕事がね、最近もう忙しいですからね。
そうそうそうそう、
もう少しなんだろう、お時間にゆとりが持てるなら、うん、まあ心にももう少しゆとり持っててね、うん、もっと聞いたりとか ねできるんだろうけど、まあ、なかなかね、社会人ですと難しいですよね、ながらじゃないと、逆に、うん、やっぱりだってご飯食べるときとかもうあれですよね、なんか今日のニュースとかも一応なんか把握しといた方がいい的な感じで、うん、まあ見ながらご飯食べるってことですよね、
う
ん、
そうそうそう、
多分ガンダルフさんの帰られるね時間帯を考えると、
そうそうそ
う
そう、う
ん、
もうだから本当に最近テレビってもう本当にあれですよね、ニュースと天気予報ぐらいしか見ない感じですよね。
いや、もうそれだけ忙しいとそうですよね。
もうあとは、ね、昔は深夜アニメとか結構見てたんだけど、今もう全然そんな気力なくって。
ああ、そうですか。うん。まあ、ね、時間ないとね。
そう。なんかやっぱ精神的な余裕がないと難しいよね、いろいろとね、そういうところって。
そうですよね。
というわけで、ちょっとまた例によって話は脱線したわけですが。ということで、基本的には私は昔はある程度しっかり者というかね、いろいろテキパキできる方だなと思ってたんだけど、うん、最近実はそうでもないというのがよく分かったという話でした。あんまりもう テキパキできなくなってるような、もうなんかちょっとやっぱりね、そう、うん、精神的にね、そういろいろ余裕がないというか、 そういうところが原因かなと思いつつ、
まあ、そっか。いやでもガンダルフさんが自分でしっかり者じゃないって言ったなら私は、うんうん、もっともっとしっかり者じゃないから、
なんでなんで、そんなことはないじゃないですか。
何その急に持ち上げるの、ね、
いや
もうなんかいやガンダルフさんは私よりはるかにしっかり者だから、ガンダルフさんが自分でしっかり者じゃないって言ったなら私はしっかり者じゃない位置づけでいいぞしたら、うん、
いやいやじゃそうじゃなくて、なんでなんでそういうふうにして猫好きさんの方こそ持ち上げるんですか。
いやえガンダルフさんすごいじゃないですか。もうねその時間ないのにもう睡眠時間も削って編集したり、そうやってなんかまとめたりとか、あのブログっていうかあのうちのホームページの方もそうだし、でもそういうの全部やってくださってるから、いや私絶対にそんなんできないから、そんなんでしっかり者じゃない、私だって絶対に、私ガンダルフさん、いや僕は猫好きさんに比べてもはるかにしっかり者ですよ手で来ると思ってたからなのに、いや僕しっかり者じゃないですよって言われたなら、いや何言っちゃってんのみたいな、そんな、いや、うん、本当にそれこそすいません過信してました、本当反省しました。
いやそうじゃなくて多分ね分野が違うんだと思うんだよね、そのしっかりできる分野と、
うん、
そのうまくできないというかできない分野って当然そのいろいろあって、猫好きで例えば料理とかね、家事とかそういう、
はい、
お掃除とかそういうのテキパキできるじゃないですか、
うん、
そういうやっぱりそういう得意な分野とかね、あとお仕事だってしっかりやられてるわけだし、
ギリギリ、
ね、逆に例えば、ね、パソコンだとかそういうとか少し苦手だねっていう分野はしっかりできないよね、うん、それはもちろんその分野によって得て増えてというか得意不得意っていうのがあるわけなので、まあ、それでしっかりできるできないっていう色分けはあるかなと思うんだけど、まんべんなくできるって本当にすごい少ないと思うよ、うん、比率としては本当に ね本当に優秀な人は、まあ、何やらしてもうまいというかしっかりできるんだろうって思うんだけど、
はい、確かに、
うん、いや結構私もムラッケあるからね、うん、だから好きなことは割と頑張ってやるんだけど、ムラッケがあるっていうかさ、性格がにムラがあるから、うん、その好きなことは気合い入れてやるけど嫌いなこととことんやらないからね、うん、やりたくないことはとことんやらないからもう、
あ、
うん、秋っぽいし、あ、だから部屋の掃除も苦手だね、物が散らかったままでも気にならないっていつも読めちゃう、これもこれ、なんでこの、ね、整理されてないところで暮らさないあれかんのって言っていつも怒られちゃってますけどね、だから雑然としててもあまり気にならないんですよね。
いやそれは私も一緒ですね。まあでもまあね、得意不得意がありますからね。
そうなんです。
まあじゃあわかりました。じゃあ、まあ、まとめとしてはお互いしっかり者ってことでいいんじゃないですか。じゃあ
という結論になるわけですね。
そうそういうことにしとこう。
ある分野ではしっかり者と、まあそういう意味ではね、全方位は無理。まんべんなくは無理だけど、ある分野ではじゃあ、うん、しっかりできると、
はい、
うん、である分野では抜けてるかもしれないと、うん、
かもしれない、
うん、かもしれないぐらい、
うん、かもぐらいで、ね、
はい、
それでいきましょう、
はい、ということで今週の本編は、はい、猫好きさんはしっかり者でしたの話と、
はい、
ということでは
い、あ、なんか苦しくなってきた、うん、はい、わかりました、
はい、
お願いします、
はい、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ、空海 ID ニュースペーパー、島根県から発車してるんだよ、ニツアンスキーちゃんって、おかしな二人でさ、
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナーは、
2月14日まずウーさんがお昼の一杯なんか久々な気がするということでアット平野屋さんですね。平野屋さんの朝日スーパードライ枝豆そして生ハムですかね。まあなんかお昼の一杯にはちょうどいい感じですね。これがまさかお昼ご飯というわけではないんでしょうけれども、はい、軽くお昼に飲まれたということだったでしょうね。はい、ありがとうございます。はい、そして2番目2月15日に野良茂さん今日の一杯焼酎お湯割りを梅でということでつまみは粒あんよもぎまんじゅうこしあん酒まんじゅうと酒まんじゅうと酒まんじゅうということですかね。はい、インスタグラムでいただきましたが、梅割りの焼酎と、よもぎまんじゅうが酒まんということですね。私はやっぱスーパーのよもぎまんじゅうの方がいいですけど、ちょっとつまみとしては甘くないですか。まあ、焼酎のお湯割りだからちょうどいいぐらいなんでしょうかね。お湯割りというか梅割りだからということですか。はい、はい、ありがとうございます。今週は短めですがお二方の2通だけでした。はい、今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
てて
猫のしっぽ沖の皆様どうも初めまして、ガンダルーです。おなじみのあのオルネポーこと桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンという番組をやっております桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫の尻尾を聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして登録ボタンを押していただきましてオルネポを聞いてくださいね。バイバイバイバイバイバイバイバイ
バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバ
イバイバイ。私どうしてこんなに面倒くさい性格なんでしょうか。
僕にはどうして友達ができないんだろう。
わし、なんでこんなに人見知りなんやろか。
そんなお悩み、ズバリ解決。コミショーの、コミショーによる、コミショーのためのポッドキャスト。その名も、
中近東ラジオ。
ただいま絶賛配信中。
聞いてくださいね、ださいね、ださいね、ださいね、ださいね、ださいね。
はい、今週のお便りコーナーです。いただいたツイッターからのメッセージです。2月の14日ウーさんからこんなのもらった袋状だがクレーケースにもなるらしいといただきました。何かしら、スティーブ・ジョブズのファイルになるのかな。何か見に行ったってことですかね。クリアケースにもなるらしいと。あ、なんかでも使い道があっていいですね、こういうの。なんか映画見に行ったのかな。あ、きっと東方シネマズからいただいてるから映画見に行った感じですかね。いいですね。なんか使い道があるものを映画館でもらうのいいですよね。はい、なんか私は映画館行ってもなんかあんまり使えるようなものをいただいた記憶はない感じですかね。はい、ありがとうございます。で、ただの一之助さんからキリン山のチョコレートをいただきました。なんだろうな、キリン山。インスタグラムからなんかすっごいおしゃれなやつですね。これもしかしてテレビでやってた、今回ちょっと変わり種のチョコレートが出ましたっていう感じでバレンタインやっていたんですけれども、なんか電子レンジでちょっと温めてトロトロ状になったものを食べる的な、トロトロチョコレートみたいな
だったんですけど、それかな、もしくはムースなのかな、なんかちょっと陶器に入って金粉が入ってる、なんか高そうなチョコレートですね。いいな、私もチョコ欲しいな。はい、美味しかったのかな。はい、ありがとうございます。そして続けて、今日のアイスラムレーズンアットハーゲンダッツ、お酒が入っているから硬くならないのですぐに食べれますといただきました。こちらもインスタグラムかな。ラムレーズンのアイスってお酒入ってるから硬くならないんだ。いいですね。あのハーゲンダッツってちょっと待たなきゃいけないですもんね。あの柔らかくなってからが食べ時っていうから、そのまま待たずに食べられるのは相当いいですね。食いしん坊の私たちにとってはいいですね、いっちゃん。はい、ありがとうございます。そして2月の15日クマさんからリスニングトゥネコのしっぽ135回のバレンタインデーの話を聞いていただいてます、ありがとうございます。そしてケンチさんから135回を拝聴、寝落ちしてもそれはそれでよろしいのではって、振り返ったら楽しさ倍増になるかって。バレンタイン、残念ながら私は関係ないイベント、でも経済活性の一環としてはみんな楽しみましょうといただきました。そっか、なんかケンチさんはねモテそうな感じですけどね、そんなことなかったのかな学生時代。はい、ありがとうございます。そしてピンチャさんから猫のしっぽバレンタイン中にはバレンタイン1位か2月の15の朝電車ですが、満席の女子高生が袋に板チョコ20枚ぐらい袋をチョコ7個ぐらい入ってました。ってことだ、紙袋に板チョコ20個ぐらい袋のチョコ7個ぐらい入ってました。ほうほうほう、パッと見そして少しした駅で友達2人と会って、袋のソフトクリームみたいなチョコを私楽しんでましたってほっこりしましたと。ほんほんほん、あ、いいですね。やっぱちょっとね、あの女同士でやるやっぱなんか友達に渡すチョコがねすごい多いってなってたのでいいですよね。それだったのかな。でバレンタイン2と2月の14日会社の女の子とお母さんが嵐の中わざわざ年パスを持っているのでノルマのディズニーをすごいディズニーにわざわざディズニーに巡礼したところで知ったと。そこで昼過ぎに雨が上がり、タケノコみたいにリア充がニョキニョキ出てみんな爆発しろって思ったみたいです。違うぞ。一問問題点。いやーねー、年パス持ってるとディズニー行きたくなりますよね。私は持ったことないけど絶対私も年パス持ってたら行っちゃうだろうな。はい、そして猫のしっぽバレンタイン3と猫さんのアンケートは5です。もらえるなら市販でも手作りでも OK です。甘味を尿髄に注入するように供給してくれたなら本当に感謝しますと。最近はお酒より甘味の方が糖分の比重が高い気がしています、ちょっと控えよう反省といただきました。はい、ありがとうございます。結局バレンタインデー私は なんかバタバタ過ごしてたような気がしますけど、皆さんはねちゃんといろんなね愛する方にもらえたんでしょうかね。はい、ありがとうございます。そしてイクラムさんが114回の回を聞いていただいてます。ありがとうございます。そして続けて115回のバレンタインデーの話を聞いていただいて、嫁からチョコはもらえなかったけど職場の美人さんからギリチョコもらいましたと、ちょっと嬉しいといただきました。はい、ありがとうございます。やっぱりね男性はチョコもらえると嬉しいのかな。いやギリでもいいですよね、もらえるだけ十分ですよギリさえもねないより全然いいですよね。はい、そしてドナドの一之助さんから2人とも頑張っているのでもう一回聞きましたと、2人とも頑張っているのでもう一回聞きましたといやいやいや、そんなに聞かれなくても大丈夫ですよはい、久々の収録ですが元気な声なので安心しました、ドキドキしませんでしたよと、たまにドキドキさせてください、させてくださいねとはい、ありがとうございます。そしてドルビーサラウドンさんが心不全ということは原因不明ということで、おお、クワバラクワバラ、糖質制限ダイエットの桐山秀樹氏が心不全で死去と、いただきました。この桐山秀樹さんっていうのがどなたなのかしら、私はちょっと把握してないんですけど、なんか一緒にあれをいただいたので、文芸評論家だったのかな、募集は文芸評論家の村山ヒロミさんが後のお別れ会を開く予定ですと、糖質制限ダイエットを広めたことで知られてた、親父ダイエット部奇跡などがあると、糖質制限ダイエットで有名だったその桐山秀樹先生っていうのが亡くなられたっていうことですよね。やっぱ糖質制限ダイエットあんま良くないのかなねえ、いや結構ね体に負担かかりますからね。はい、ありがとうございます。そして2月の17日ただの一之助さんから会社着、マグロ丼とややこ納豆を生海苔の味噌汁、飲み物と菓子た4分ってまた太ってしまうとね、全部飲み物のように行かれたってことですかね、この全ての食べ物をいやー素晴らしいですね。逆にその多分、ね、喉が太くないとね行かないですよね、そんなにごくごくとね丼はね。いや強靭な喉をお持ちだということで、えっちゃんよく噛んで食べてください。はい、ありがとうございます。そしてドルビーさんがおデブ体質と老化を防ぐ3つの NG 食事メニューといただいてます。これもなんか記事かな、なんかのニュース記事かな、何かな、記事を読む、おにぎりやスープで済ませるとランチ、ケーキやお菓子を食べて食事を抜く、野菜たっぷりとスープでプチ断食することも NG だというと、ウェブ体質で老化を防ぐ3つの NG 食事を紹介していると、1位の NG はランチは低カロリー、おにぎりとスープで済ませるっていうのは良くないと、 おにぎりはエネルギー源である炭水化物の摂取ができ、パンよりも糖質を上げにくいため、ダイエット中のランチに向いてます。ただし栄養バランスを考えると NG だと。うんうん、これはダメと。ほんで、まだいろいろね、下に書いてますから、ちょっと気になる方は読んでみてくださいね。まあ、で、ざっと2位は、ケーキやお菓子を食べた分、食事を抜くと。うん、それも良くないと。ね、で、3位が、やす、うん、たっぷり野菜とスープでプチ断食って、これも良くないと。まあ確かにね、まあ言わんとしてることは分かりますね。うん、で気になることはね、ちょっとね、このやつ貼っときますんでね、見てみてくださいね。はい、そしてありがとうございます。そして2月の18日アマンさんから、たこ焼きのなんていうんだろう、音屋さん、あ、たこ焼きの音屋さんリニューアルオープンし、早速購入しましたと。うーん、音屋、あ、なんか有名なたこ焼き屋さんなのかな、音屋と書いてますね。うーん、なんか新宿に新しくできたんですかね。どうだったんだろう、美味しかったのかな。今度ね、たこ焼きも見せてくださいね。はい、ありがとうございます。そして2月の19日ただのうちのすけさんから、早咲きの桜が咲いていますと。キロの、ね、道中ですかね。はい、写真をいただきました。インスタグラムかな。おー、桜だいぶ咲いてますね。でもなんかすごい長い道なのかな、ここの道は。ちょっと明かりが何個か光ってて、その光がなんか伸びてる感じがまたいいですね。ああ、そしてちょっともうちょっとアップの桜がもう一つ写真いただいてますね。ああ、綺麗だなーね。もうなんか早咲きの桜が咲き始めてるって、前編ガンダルフさんとでもね、ちょっと話しましたけれどもね、その桜なのかな。もう一つ3枚ね、写真いただいて、最後の2枚結構アップめな感じの桜の写真いただいてます。結構あの赤みが強い桜の色でいいですね。まあ、パッと可愛い感じが、ね、白い淡い感じの桜もいいですけど、こういうピンクい桜もやっぱりいいですよね。はい、ありがとうございます。そしてケンチさんから、研修、出張研修、明日土曜日がラスト、とりあえずホテルに戻ってビールって、心配はまたも職場の同じフロアで2人発生連絡、合計4人となった、みんな予防接種したのにと。これはなんだっけ、インフルエンザの話なのかな。そしてまあお酒を飲まれてると、ビール飲みましたと。あ、これ新しいパッケージですね。アサヒのザロア、ロイヤルラベルですかね。バグは 100% ビールと 40%。ああ、そう、ビールでもそういうの出てきてるんですね、ちゃんと。飲まれたと。ね、もう今、すごい、ね、前から何度か言ってますけれども、インフルエンザがね、すごい流行って、どちらでもこちらでも、お休みを取られてるっていう方多いかと思うんで、ぜひぜひ、大したね、予防法にはならないとは言いますけれども、まあ、マスクなどしてね、予防していただきたいなと思います。あと、飲み物をね、まめに飲むと、その喉についた菌をね、洗い流して、胃の中ではね、その結構荒れる物質は、消化というか、消化じゃないな、菌を殺すことができるらしいので、喉になるべくその菌をつけないようにすることが大切だそうです。はい、なのでなるべくね、こまめに水をとって、あと水分足りないのも良くないし、脱水症状にも冬もなりますので、水分など飲まれて、安全じゃないや、体調管理をしていただけたら幸いです。はい、ということで本日のお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは、 今週のエンディングに行ってみたいと思います。やっと、ね、はい、スカイプで収録できたので、はい、エンディングちょっと多分、いっぱいコーナーとメッセージコーナーはまた一人ずつの収録になりそうなので、
はい、
エンディングだけちょっと短い時間ですけれども 先取りして、
はい、
スカイプで収録、せっかくなので収録しちゃいましょう。
はい、
はい、ではいつもの掛け声をお願いします。
はい、それでは皆さんいきますよ。
はい、
せーの、
次回も聞いてくださいね、うん、多分いい感じだったと思います。
おお、よかった、ね、うん、前回ぐらいは結構いい感じでしたもんね、
う
ん、
割とね、いい感じでしたよね、うん、
はい、
はいはい、ということで、
はい、
ちょっとね、時間取っていただいて助かりました。なんとか収録できました。
あ、いい、お嬢さん、ありがとうございます。
また来週もなんとか時間絞り出して取れればいいなということで、はい、はい、はい、ということで最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週ということでよろしくお願いします。お疲れ様でした。
はい、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ、
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。